毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週のお話の中で働き方改革に伴う国の支援というお話をちょこっとお話しいただいたんですが、どういったものがあるのかというところを聞いていきたいと思いますが、この支援策についてまずは。
支援策としましては補助金あるいは助成金が用意されています。
はい、
例えば生産性向上や業務効率化のための支援策としての補助金、魅力ある職場づくりをメインとした助成金などです。
はい、その中の一つとしてキャリアアップ助成金というのがあるんですが、これはどういった助成金でしょうか。
契約期間が決まっている有期契約の労働者の方いらっしゃいますよね。
はい、
それから働く時間の短い短時間労働者、
はい、
派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者といわれる従業員に対しまして、企業内でのキャリアアップを促進するための制度です。非正規の社員を正社員にしたり、あるいは有期契約労働者の方を無期契約社員とすることなど、処遇改善の取り組みを行った事業主に対して助成する制度です。
はい、いくらぐらいでしょう。
全部で7コースあるんで全てお話しできませんけれども、
はい、
最もよく使われている正社員化コースに限って、ご説明いたしますと、
はい、
これも3パターンありまして、1番目には先ほど申し上げました有期契約の従業員や短時間労働者などの非正規社員、この方々を正規社員にした場合に中小企業の場合は1人当たり57万円いただけます。
はい、
さらにそして生産性の向上というものを図ったということが認められたら72万円に引き上がります。
はい、
次に2番目ですけれども、期間の定めのある有期社員、この方を期間の定めをなくした無期社員、これに変換した場合、
はい、
1人当たり28万5千円で、同じように生産性の向上が認められれば36万円になります。
はい、では3つ目、
はい、最後ですけれども、
はい、
無期社員から正規社員に転換した場合、
はい、
これも該当いたします。これも28万5千円、生産性の向上が認められれば36万円になります。
はい、
他に母子家庭のお母さんあるいは父子家庭のお父さんである場合は9万5千円の加算があるなど準備してありますのでご注意いただきたいと思います。
はい、ではこの助成金を受給するにあたっての条件というのはあるんでしょうね。
そうですね、条件は当然ありまして、
はい、
その中でも特に重要なものを申し上げますと、
はい、
全コースとも受給できる事業主は雇用保険適用事業所の事業主であることが前提条件です。
はい、
それから、事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いているということが条件になっております。
はい、
そして3番目にはキャリアアップの計画書を作成して管轄の労働局長の認定を受けた事業主でないといけません。
はい、
そして最後ですけれどもキャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること、期間があるわけですね。
はい、
計画期間、
この
期間内に取り組まないといけません。
はい、
それから、もちろん他にも労働保険料を滞納していないこととか暴力団と関わりがないことなど、常識の範囲内であることも条件の中に入ってきております。
はい、でこの条件以外にも注意するところってありますかね。
2つ以上の助成金の併用はできません。同じような仕組みをしながらあっちからももらうこっちからももらうということはできませんので1箇所だけの助成金になってきます。
はい、
それからキャリアアップ制度を導入しているという条文は就業規則の中に定めておく必要があります。就業規則にもし入ってなければ就業規則を改正する必要があります。
はい、
それからこの助成金というのは国の助成金の一つですので、受給した事業主は会計検査院の対象となることがあります。
はい、
そのためにやはりきっちりと書類は整備して保存しておく必要があります。
そうですね、
はい
はい、
この助成金は労働者の意欲あるいは能力を向上させて事業の生産性を高め優秀な人材を確保するためにありますのでぜひともこの制度をご利用いただきたいと思います。
はい、有効に活用していただきたいと思います。気になる方は、富山県よろず支援拠点までどうぞお問い合わせください。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。